さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月は現代新書が創刊60周年を迎えるということで編集部員による一押しの新書や現代新書60年の歩みなどを4週にわたりお送りしてきました。今日はですね、私武田砂鉄が選んだ現代新書3冊というのを紹介したいと思います。当然この企画でお世話になる前からですね、たくさんの現代新書が本棚にありまして、そこから3冊選ぶっていうのはなかなか大変だったんですが、中でもですねロングセラーとして書店に置かれている今でも手に取りやすい3冊というのを紹介してみたいというふうに思っております。まずはですね、平田織座さんの分かり合えないことからコミュニケーション能力とは何かという本ですね。平田さん劇作家として知られる方ですけれども、この本の大きなテーマとしてはですね、今世の中ではコミュニケーション能力とかコミュニケーション教育ってことがやたらと言われるようになったし、近頃の若者はコミュニケーション能力がないなんてこう嘆く声を聞くけれども、本当にそうだろうかと、そもそもコミュニケーション能力ってなんだよという疑いを投げかけるんですね。今企業が就活生に求める要素としてとにかくコミュニケーション能力と言われるわけですけれども、僕もこのコミュニケーション能力っていう言葉自体に引っかかるところがあってですね、最近はこうコミュ力なんてこう省略されて言われることもありますけれども、コミュニケーションっていうのは相手がいてこそですね、初めて発生するものであって、相手と築き上げていくものなんだから、それを個人の能力として求めること自体ですね、おかしなことなんじゃないかなという思いもあるんですね。いやでもどんな場面でもどんな人とでもその場に応じたやり取りできるのが、コミュニケーション能力と言われてしまうわけですけれども、でもそれって結局こう自分の意見を言わない、その場に出てる意見とか考え方に乗っかるだけになっちゃうんじゃないかっていう警戒心があるんですね。で、平田さんはタイトルにあるように分かり合えないことからと、そこから出発するということを大事にするべきじゃないかということを繰り返しおっしゃってるんですね。で、ノイズとなるものをですね適度に挿入した方がいいと、そこで平田さんは冗長率っていう言葉を提示するんですね。冗長っていうのは無駄が多くて長ったらしいことっていうのを指す言葉ですが、つまり一つの段落とか一つの文章にどれくらい意味伝達とは関係のない無駄な言葉というのが含まれているのか、その率をむしろ高めた方がいいということを言ってるんですね。平田さんこういうふうに書いてます。私たちがあの人は話がうまいな、あの人は説得力があるなと感じるのは、実は冗長率が低い人に出会った時ではないと。冗長率を時と場合によって操作している人こそがコミュニケーション能力が高いとされるのだというふうに書いてるんですね。無駄が多い状態をむやみに省こうとしないと、分かるっていうことよりも、分かり合えないというところから始める必要があるんじゃないかと、平田さんが書いてるのは、今の時代はバラバラな人間が価値観はバラバラなままでどうにかしてうまくやっていく能力っていうのが求められてるんじゃないかということなんですね。無理やり意見を合わせたり逆に徹底的に遠ざけるということではなくて、分かり合えないなと思いながら、そこに対話を発生させていく可能性について書かれた本になっているんですね。2冊目ですが、この平田さんの本とも関係してくるんですが、社会人類学者中根千恵さんの縦社会の人間関係単一社会の理論という本を紹介したいんですね。いわゆる日本人論というジャンルに区分けされる本というのは本当に出版され続けてますけれども、その代表格といえるのが1967年に刊行されたこの本なんですね。で、中根さんはこの社会集団の構成要因を2つに設定していまして、それが学歴、地位、職業といった資格とですね、一定の地域とか所属機関のように一定の枠によって一定の個人が集団を構成している場の2つがあると。どういう社会にあってもですね、個人はこの資格と場による社会集団あるいは社会層に属していて、日本はですね、資格よりも場というのを強調する社会集団を築いていると。自分がどういう人間かということよりも、どこに所属している人間なのかっていうこの場を気にするということを指摘してるんですね。で、そしてそこに家という制度が加わってくると。企業とかあらゆるチームがあたかも家のようになってくると。うちの人間とかよその人間なんて言い方がされるようになって、ある排他性の中で同調する力を強めようとすると。そして日本人の社会集団は個人に全面的参加を要求すると。どんな人であっても本当は個人として2つ以上の集団に属しているのが普通ではあるけれども、そのいずれか1つ優先的に所属しているものっていうのが明確にあって、あとは第二義的な所属で自他ともにそれが明確になっていると、何を優先している人なんだこの人はっていうことを問う傾向が強いというんですね。で、それが分散してしまっていると、 なんかあいつあっちにも通じてやがるんだみたいなことになって、それが非難の対象にもなってしまうと。この一つのところに所属する形っていうのを求める傾向が強いんだということを指摘してるんですね。まあ、どうしてこうやってこういう社会が出来上がってきたのかっていうのを分析するために、ここで縦と横の概念というのが持ち込まれるんですね。まあ、縦社会っていう言葉ってのは今普通に使われるようになりましたけれども、まあ、この本が定着させた言葉ということでもあるんですね。で、序列がどういうふうに形成されるのか、その序列を覆すことっていうのは可能なのか、集団はどうやって膨らんで壊れていくのか、まあ、それこそ昨今のですね、政治の動きというのにも関係してきますけれども、なんで集団の中で派閥が生まれて、複数の派閥が存在すると、その派閥同士が争いっていうのを勃発させるのか、で、集団を統率するリーダーっていうのはどのようであるべきなのかと、まあ、50年以上前に出された本なんですけれども、まあ、ここに書かれていることがですね、まあ、今読んでも通用してしまうっていうのはなんでなのかと、その変わらなさっていうのをですね、体感するように読んでほしいなというふうに思います。もう一冊、三冊目ですが、青木治さんのですね、日本の公安警察という本を紹介したいんですが、まあ、ご存知のように、まあ、青木さんは方々で、まあ、僕もご一緒しているジャーナリストの方ですが、この日本の公安警察が出た2000年はですね、僕はまだ高校生だったはずで、まあ、おそらく背伸びするように読んだんじゃないかと思うんですが、で、僕の手元にある本のプロフィールにはですね、青木さんのプロフィールが共同通信社東京社会部勤務と書かれてますんで、まあ、ジャーナリストとして独立する前に書かれた本ということになります。で、青木さんが初めにで書かれているのは、この本が出た前の年1999年に通信傍受法とか盗聴法とか国旗国家法とかですね、まあ、為政者たちが長らく望んできた監視と管理のシステム強化作業というのが進んでしまったということを書いていて、まあ、こうやって国家の機能が強化されていくにもかかわらず、なんで治安機関の姿っていうのは一向に見えてこないんだろうかと、まあ、それを考えた時にですね、公安警察っていう存在はどういうものなのか、どんな組織なのかっていうのを、まあ、考える必要があるというのがこの本の入り口になっています。で、そもそもなんで公安警察というのが存在するのか、その組織がどういう人をターゲットにしてきたのかと、その存在はなんで見えにくいように設計されているのか、まあ、これを実際に取材をして見えてきたですね、この監視とか尾行の実態、そして視察と称して集会とかデモにどうやって入り込んでいるのか、例えばですね、内部文書として集会には自然な形で入場し、その場の空気に溶け込むよう注意することなんてことが文言で書かれてたというんですね。で、この角丸派とかですね、法務真理教といった存在とどうやって向き合ってきたのか、まあ、その具体的なアプローチっていうのを分析していくんですが、まあ、青木さん自身がですね、94年から96年まで警視庁の記者クラブに在籍をしていまして、とりわけ、まあ、オウム真理教事件では公安についての取材を重ねてこられたと、まあ、その数年後に書かれた本なんですけれども、まあ、当時からですね、この公安不要論というものがあったんだと、なんでそれが存在するのかという、まあ、疑いがあったわけですね。まあ、青木さんがよく使う言葉で言うと、まあ、レゾンデートルと、まあ、存在意義っていうのを探し出せなくなっていたと、まあ、最近取り上げられている大河原化工機の事件ありますね。生物兵器を製造するのに、まあ、転用可能な装置を、まあ、無許可で輸出したとしてですね、大河原化工機という会社の社長さんなどが逮捕されてしまったけれども、その後起訴が取り下げられたと、まあ、これ青木さんも取材されている事件ですが、まあ、事件では当初警視庁公安部に対してですね、警察庁長官賞とかですね、警視総監賞というのが与えられていたと、まあ、このことからもですね、冤罪事件というのが公安警察の存在証明のように起きてしまったんじゃないかということが見えてくるわけですね。まあ、公安警察がどういう組織で何をしようとしているのかというのが見えてくる一冊になってます。まあ、こういう感じで3冊紹介していましたけれども、まあ、その他にもですね、まあ、たくさんの現代新書を読んできたんで、まあ、あれもこれも紹介したいところではございますが、まあ、これはまたの機会にと思っております。まあ、60周年ということでですね、まあ、その長い歴史に圧倒されますけれども、まあ、ぜひですね、今月編集者の皆さんや、まあ、今僕が紹介した本を入り口にですね、他の現代新書も読んでみてほしいなというふうに思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。